保険だより、保険課保険係、電話 585-2783、 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 9月24日から30日は結核予防週間です。結核は過去の病気ではありません。福島県内では令和元年に128名の方が新たに結核を発症しています。そのうち約6割が65歳以上の方です。結核は人から人にうつる感染症で、自分が結核だと気づかず周りの人にうつしてしまうことがあります。早期発見、早期治療により治すことができますので、結核に関心を持ち正しい知識を身につけましょう。結核の予防は、長引く咳、痰が出る、長引く体のだるさ、長引く微熱、胸の痛み、体重減少が見られたらすぐに病院を受診しましょう。65歳以上の方は年に1回胸部レントゲン検査を受けましょう。生後1歳までに BCG 接種を受けましょう。BCG は早期に結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。9月は食生活改善普及運動と健康増進普及月間です。皆さん、食塩取りすぎてますよ。令和3年度特定健診結果より、約9割の方が1日の食塩摂取基準量を超えていることが分かりました。1日あたりの食塩摂取量の目安、男性 7.5g、女性 6.5g、日本人の食事摂取基準量2020年版。7月にヘルシークッキング教室主催、管理栄養士の橋本義石を講師に減塩料理教室を開催しました。その中で好評だった減塩レシピを紹介します。ぜひお試しください。減塩レシピ、タコとわかめの緑酢。材料2人分。和だこ刺身用 80g。生わかめ、塩蔵 10g。おろし生姜少量。きゅうり1本。A、米酢大さじ1と2分の1。砂糖大さじ2分の1。塩1つまみ。作り方。1、ボウルに A の甘酢を合わせ、小鍋にお湯を沸かしておく。2、わかめは洗って塩を落とし、熱湯をくぐして冷水にとり、食べやすい大きさに切る。タコは塩、分量外でこすり、水洗いをして熱湯をさっとくぐす。食べやすい大きさに切って A の甘酢につけておく。3、きゅうりをすりおろしてザルに入れ、軽く水気を除いてタコの入ったボウルに入れる。わかめも加えて全体を和える。甘酢に早くからきゅうりやわかめを入れない。4、小鉢に汁ごと盛り付け、上におろし生姜をのせる。エネルギー69カロリー、タンパク質 9.2 グラム、脂質 0.3 グラム、食塩相当量 0.7 グラム。出来上がったタコとわかめの緑酢の写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日11月17日水曜、時間午前10時から午前11時、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健課、保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日11月25日木曜、時間午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、対象者、3ヶ月児、令和3年7月生まれ、9ヶ月児、 令和3年1月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。命を救う愛の献血にご協力を。9月24日金曜は、国見町の献血の日です。日程、9月24日金曜。場所、道の駅国見厚賀の里。受付時間、午前10時から午後4時。インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ。町では、高齢者お子さん、高校3年生以下相当、妊婦の方を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。接種を希望される方は事前に医療機関に予約をお願いします。対象者自己負担均等。高齢者インフルエンザ。対象者1、接種時65歳以上の方。2、接種時60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器などに慢性の重い障害があり、身体障害者手帳1級に相当する方。接種期間、10月1日金曜から12月28日火曜。自己負担金費用助成額。自己負担金1400円。生活保護世帯は無料。福島県立医科大学附属病院で接種する場合は異なります。実施医療機関、県内の実施医療機関で接種できます。小児妊婦インフルエンザ、対象者1、生後6ヶ月から18歳、高校3年生以下相当の方、2、妊婦、接種期間、10月1日金曜から12月28日火曜、自己負担金費用助成額、費用助成額、1人1000円、1回のみ。生活保護世帯の方は全額助成。自己負担金、医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。実施医療機関、福島市、伊達市、伊達郡の実施医療機関で接種できます。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター。電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール shogai@kunimi.fukushima.jp。 ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第30話、不便を楽しむ時間。北欧では自然環境を積極的に保育に取り入れています。デコボコ道や木登りの木々、落ち葉の絨毯など魅力的な自然環境ですが、不便な一面もあります。自然の中で保育を営む場合、トイレはどうするのでしょう。雨風をしのぐ場所はあるのでしょうか。そんな質問に北欧の先生たちは笑いながらこう答えます。不便さも楽しむ。子供と大人で知恵を出し合えば何とかなる。その言葉通り、森の中を駆け回る子供たちの傍らには、持ち運び便座や簡易雨宿り場が設置されていました。不便さえも楽しむたくましい北欧の人々です。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。保育者や保護者、子供たちで考えた森の雨宿り場 デンマークの様子の写真が掲載されています。雄大な景色を一望、町民ハイキング、夏山を楽しむ。町民ハイキングが7月25日に行われ、参加者15名が山形県長井市と飯豊町にまたがる熊野山の自然を楽しみました。長井市を拠点に四季折々の自然体験活動を企画する葉っぱ塾代表の八木文明氏を講師に、一望できる山々や集落模様、植物などの案内を楽しみつつ、大粒の汗を流しながら山頂を目指しました。展望所から望む長井ダムや岩井亀山は絶景で、山頂からは沖玉盆地や吾妻連峰も眺めることができました。帰路に着く前には、真夏の登山で疲れた体を温泉で癒し、立ち寄った道の駅、川の港長井で散策を楽しむなど、長い夏の一日を満喫しました。講師の説明を聞く参加者たち、展望所から望む絶景のキャプションのもとに、ハイキングの様子の写真が2枚掲載されています。福島の復興からの足跡をたどる、国見ジュニア応援団体験学習。国見ジュニア応援団の第3回活動が7月25日に行われ、三春町の小見山福島と福島桜遊学舎を見学し、体験学習を行いました。コミュタン福島ではショートムービーを鑑賞し、東日本大震災から復興までの足跡や環境の未来について学習、太陽光を使った発電実験も体験しました。福島桜遊学舎ではアニメ作品と連動した展覧会やワークショップを見学し、アニメーションの作品や作り方について楽しみながら学習しました。発電実験を行う団員たち、映像による学習のキャプションのもとに、体験学習の様子の写真が2枚掲載されています。認知症に対する理解を深めました。夏休み青少年ボランティア講座、認知症サポーター養成講座、国見町青少年育成町民会議主催の認知症サポーター養成講座が8月3日に行われ、小中学生9名が参加しました。活動では、町の高齢化の現状や認知症の基礎知識について学習した後、ゴーグルや重りを利用して視力・聴力低下や半身麻痺を体験することで、相手の身になったサポートを学びました。子どもたちからは、認知症の人はこんなに大変なのか、家に帰っておじいちゃんおばあちゃんを助けてあげなきゃ、との発言があるなど、実体験をすることで認知症についての理解をより深めた様子が見受けられました。講座の受講により、新たに9名の認知症サポーターが誕生しました。高齢者疑似体験で理解を深めました。のキャプションのもとに、養成講座の様子の写真が掲載されています。仲間たちと絆を深めました。少年仲間づくり教室、あだたらハイキング。少年仲間づくり教室、あだたらハイキングが7月29日に行われ、小学4年生から6年生までの教室生23名が参加しました。前日までの悪天候により開催が危ぶまれましたが、当日は予定通りの工程で活動することができました。足元がぬかるみ滑りやすかったり、道が細くロープが張られていない箇所もありましたが、教室生の頑張りにより無事に下山することができました。教室生からは、思っていたより大変で疲れたとの声もありましたが、ロープウェイが楽しかった、本当の汗をかいたなどの感想もあり、 仲間たちと活動をやり遂げ、達成感を味わったことは貴重な経験となりました。仲間たちとの絆が深まりましたのキャプションのもとに、ハイキング参加者の集合写真が掲載されています。屋内プールで泳力向上、短期スイミングスクール。7月26日から29日までの4日間、短期スイミングスクールが伊達市のスイミングスクール保原で行われ、小学1年生から5年生までの児童21名が参加しました。スクールではそれぞれの泳力に合わせた4つのクラスに分かれ、水に慣れる練習や泳ぎのフォームの練習など、泳力向上に向けて各インストラクターがレベルに応じた指導を行っていました。27日は台風の影響により中止となり、3回の開催となってしまいましたが、短期間にもかかわらず児童たちは確実に泳ぎを上達させていました。まずは水に慣れる練習から始めます。インストラクターの熱心な指導のキャプションのもとに、短期スイミングスクールの様子の写真が2枚掲載されています。親子で協力してミニバスケット作り、子育て応援講座、夏休み親子エコクラフト教室。夏休み親子エコクラフト教室が7月31日に関越大文化センターにて行われ、7組の親子14名が参加しました。郡町の元気ファクトリー佐藤千佳氏を講師に迎え、エコクラフトによるミニバスケット作りを行いました。子どもたちは真剣な顔つきで講師の説明を聞き、親子で協力しながらミニバスケット作りを楽しんでいました。完成したミニバスケットに子どもたちは目を輝かせ、スマホ入れに使おう、お菓子を入れるバスケットにしよう、など使い道を親子で話しながら過ごしました。親子で協力してミニバスケットを作りましたのキャプションのもとに、親子で楽しむ講座の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。重度心身障害者医療費助成受給者証の更新はお早めに。重度心身障害者医療費助成の受給者は、9月に必要書類を提出し、受給者証を更新する必要があります。該当者には個別に通知を送付していますので、送付のあった人は9月30日まで、土日祝日は除くに手続きを行ってください。手続きをしない場合、10月以降医療費の給付が受けられなくなりますのでご注意ください。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 新成人を迎えるあなたへ、令和4年成人式実行委員募集。一生に一度の成人式を思い出深いものにするために、ぜひ応募ください。実行委員には成人式運営に関する意見をいただくほか、式典での役割をお願いします。実行委員会議は10月中旬に開催予定です。申し込み締め切り9月22日水曜。令和4年成人式、式典日時令和4年1月9日日曜午後1時30分予定。会場関越大文化センターホール。該当者平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方。詳しくは広報10月号でお知らせします。問い合わせ障害学習課障害学習係、電話 585-2676。 多重債務貸金業に関する相談窓口。財務省福島財務事務所では、返済しきれないほどの借金を抱えお悩みの方々からの相談に応じています。借金の状況をお聞きし、 必要に応じ弁護士、司法書士などの専門家に引き継ぎを行います。秘密厳守、相談無料です。気軽に相談ください。また国や県の登録を受けずに貸金業を営むいわゆる闇金融業者には十分ご注意ください。ご利用されている貸金業者の登録状況に関する問い合わせや不正に利用されている預貯金口座に関する相談も受け付けています。相談窓口、福島市松木町 13-2 福島財務事務所理財課。受付時間、平日、祝日、年末年始除く午前8時30分から正午、午後1時から午後4時30分。問い合わせ、財務省福島財務事務所、多重債務者相談窓口専用、電話 533-0064。財務省福島事務所出前口座のご案内。財務省福島財務事務所では、地域のコミュニティ活動や各種団体の会合などにお伺いし、お小遣い帳をつけよう、小学生向け、家計管理と資金計画、子育て世代向け、金融犯罪、なりすまし詐欺等、被害防止、高齢者向け、など様々なテーマで出前講座を行っています。費用は一切かかりませんので、気軽に問い合わせください。問い合わせ、財務省福島財務事務所、電話 535-0301。 10月1日から7日は交渉週間です。交渉制度は、交渉人が大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、主文書の認証など、国の交渉に関する事務を取り扱う制度です。交渉制度は、交渉人が大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、主文書の認証など、国の交渉に関する事務を取り扱う制度です。公正証書に書かれている内容は、裁判その他の面で高い証拠力が与えられます。また、公正証書には執行力があり、金銭に関わる契約で、相手が約束に反して金銭の支払いをしなかった場合、裁判抜きで相手の財産に対し強制執行ができます。遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産賃貸、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々に揉め事を引き起こしがちです。そんな時、遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。相談は無料です。気軽に相談ください。問い合わせ、福島交渉人合同役場、電話 521-2557。 電話による登記手続き案内の事前予約。福島地方法務局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、登記手続き案内について、当分の間、電話による対応としています。また、登記手続き案内は完全予約制ですので、利用を希望される方は、事前に予約をお願いします。案内の内容、申請書の書き方、必要な書類等についての一般的な説明を行うことで、事前の審査や法的判断の助言は行いません。予約受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、福島地方法務局、電話 534-2045 不動産、電話 534-1094 会社法人。あなたの大切な遺言書を法務局でお預かりします。令和2年7月10日から実質証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始まりました。この制度は、遺言書保管所法務局において遺言書を大切に保管しますので、紛失や暴失の防止、第三者による破棄や改ざんなどの心配がないほか、 遺言者が亡くなられた後の手続きとして、相続人等は各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明書を請求したり、遺言書の閲覧をすることもできるなど、遺言者だけでなく相続人や受益者等にもメリットのある制度です。制度の利用にかかる詳細は法務省のホームページまたは福島地方法務局供託課まで問い合わせください。問い合わせ福島地方法務局供託課、電話 534-1111。 筆会特定制度と土地家屋調査士会 ADR 制度。福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では連携して境界問題の解決を支援します。筆会特定制度、筆会を明らかにします。法務局職員が専門家の意見を踏まえて申請者などの意見に拘束されずに真実の筆会を特定します。明け渡しなどの所有権に関する問題を直接解決することはできません。土地家屋調査士会 ADR 制度、境界問題全般を解決します。土地家屋調査士及び弁護士が相談・調停を行い、柔軟に解決の手伝いをします。相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。問い合わせ福島地方法務局不動産登記部門、電話 534-2048、 協会紛争解決支援センター福島、電話 535-3937。 10月の各種相談会。心配事相談、日時10月14日木曜午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員。障害者相談、日時10月19日火曜午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時10月24日日曜午前10時から午後3時、場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。令和3年9月教育委員会定例会。9月の教育委員会定例会は次の通りです。日時9月15日水曜午前10時から、場所県北中学校。会場が中学校のため新型コロナ感染対策から入場を制限します。傍聴希望の方は事前に連絡ください。問い合わせ学校教育課、電話 585-2892。 農業委員会。9月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時9月15日水曜午後1時30分から、場所役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限10月号掲載分、9月17日金曜まで。広報国見、1枠縦45ミリ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠縦45ミリ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ総務課文書広報係、電話 585-2113。 戸籍窓口延長。毎週木曜日、祝日などは除くは、住民防災課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期、納期限9月30日木曜、固定資産税第3期、国民健康保険税普通徴収第3期、後期高齢者医療保険料普通徴収第2期、介護保険料普通徴収第3期。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、まちいろマイ広報誌を導入しています。ぜひ活用ください。まちいろ、街を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ。広報誌のページそのままのレイアウトでページをめくる感覚で読むことができます。初期設定でお住まいのエリアを福島県国見町に設定すると、広報誌のほかに町ウェブサイトの新着情報なども届きます。配信対象、広報国見、議会だより。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで。ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報誌を記事カテゴリーごとに分割してデータ化し、インターネットで無料配信するサービス。写真やイラストは表示されないため、記事、文章のみを読みたい場合に適しています。配信対象、広報国見、お知らせ版。編集後期。広報国見9月号をお読みいただき、ありがとうございます。今月は、国見町希望の光プロジェクト2021を取材しました。歴代の広報担当者にも協力を仰ぎ、町内3カ所から同時に打ち上がる花火を撮影しました。初めての花火撮影でしたが、なんとか撮影を終えることができました。また町内の皆さんにも協力いただき、自宅近くやベランダから見上げる花火とその様子を写真に収めることができました。特に表紙の2人には浴衣を着たままで長時間の撮影でしたが、最後まで笑顔でお付き合いいただきました。手持ち花火の撮影にもお邪魔させてもらいましたが、2人が仲良く顔を見合わせて楽しそうに花火をする姿を見ていると、こちらも自然と笑顔になりました。素敵な夏の思い出ができましたのキャプションのもとに、浴衣姿で手花火を楽しむ女の子2人の写真が掲載されています。10月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日日曜、柳川病院、伊達市柳川町東戸橋8、電話 577-2155。 10日日曜、医療法人関根医院、伊達市月立町月立あざ町36、電話 572-2333。 17日日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市小原町東野崎 70-1、電話 572-7606。 24日日曜、佐藤ファミリークリニック、伊達市小原町上小原中島 8-5、 電話 574-2811。 31日日曜、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話 577-2222。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、7月21日から8月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。菊池真奈とちゃん、正幸さん、沙織さん、第11。結婚おめでとう。浅野和也さん、佐藤久美子さん、山崎北。お悔やみ申し上げます。安倍晴美さん、71歳、宮町北。伊藤忠さん、96歳、駅前。佐々木俊夫さん、83歳、石本田西。安倍仁さん、74歳、駅前。斉藤幸子さん、86歳、川内。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年7月31日現在、住民基本台帳人口、人口8694人、前月比マイナス6人、男4173人、前月比マイナス6人、女4521人、前月比プラスマイナス0、世帯3419世帯、前月比マイナス2世帯。9月国見カレンダー。9月10日金曜、広報国見9月号発行日、生き生きサロン第8第9午後1時半から。11日土曜、県芸術祭リハーサル、国見っ子わんぱく広場、少年仲間づくり教室、市町村軟式野球1回戦。12日日曜、県芸術祭。13日月曜、生き生きサロン泉田下午前10時から、生き生きサロン山崎午後1時半から。15日水曜、粗大ごみ収集日。16日木曜、戸籍窓口延長日午後7時まで、生き生きサロン第2午後1時半から。17日金曜、生き生きサロン大木戸午後1時半から。18日土曜、子ども司書講座。20日月曜、敬老の日。21日火曜、生き生きサロン山根午前10時から、生き生きサロン徳北第7午後1時半から、障害者相談。22日水曜、生き生き子育てクラブ。23日木曜、秋分の日、ジュニア応援団。24日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から、生き生きサロン光明寺午後1時半から、心配事相談。26日日曜、結婚世話焼き人相談会、国見町郡町青少年健全育成剣道大会。27日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から、生き生きサロン高木午後1時半から。28日火曜、生き生きサロン石本田午後1時半から。29日水曜、生き生きサロン海田午後1時半から。厚かし学級県交通安全防犯標語作品審査会。30日木曜、戸籍窓口延長日午後7時まで、乳幼児健診3ヶ月9ヶ月、生き生きサロン大江田午前10時から、生き生きサロン泉田中午後1時半から、ブックスタート。10月1日金曜、生き生きサロン第4午後1時半から、2日土曜、子ども司書講座。3日日曜、市町村ソフト団結式。4日月曜、生き生きサロン川内 午後1時半から、休館日、5日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から、乳幼児健診3歳6ヶ月、6日水曜、生き生きサロン太田川、午後1時半から、子育て学習講座、7日木曜、戸籍窓口延長日、午後7時まで、生き生きサロンつかの目、午後1時半から、3学級合同食育セミナー。8日金曜、生き生きサロン第8大区、午後1時半から。9日土曜、少年仲間づくり教室、国みっこわんぱく広場。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載の各種事業やイベントなどが中止・延期となる場合があります。最新情報については、町ホームページまたは担当課などへ確認してください。
国見の輝き人、ジェラートを通じて絆を結びたい。斉藤玲奈さん、阿部安奈さん。お店を開こうと思ったきっかけは、沖縄の国際通りにあるジェラート店で食べた味が衝撃的だったことです。まるでフルーツそのものを食べているかのようで、本当に驚きました。もともと沖縄が好きで、よく旅行で訪れていたのですが、そのジェラートを食べるために、年に4、5回も沖縄へ行くようになりました。そんな時、そのお店の店長さんから、そんなに好きなら自分で作ってみたらと言われ決心しました。開店するにあたり、国見町でという思いがありました。除染作業に従事していた時に風評被害の現状を目の当たりにして、自分たちで風評被害を払拭したい、町の素材を使用してジェラートを作ることで国見町を PR したいという思いが強くありました。一番こだわっているのは、素材そのものの味を出すことです。特に桃は何度も失敗し、絶対に無理だと思っていました。ですが、約2年ほど試行錯誤を繰り返し、納得のいくものが完成しました。私たちが作っているジェラートは、素材の味を感じてほしいので、添加物を使用していません。農家さんたちが素材に込めた思いをジェラートという形にして皆さんにお届けすることが役目だと思っています。また、お客様がいつも温かく接してくれることが本当に嬉しいです。これからもジェラートを通じて人とのつながりをたくさんつないでいきたいと思います。写真が2枚掲載されています。写真1、斉藤玲奈さんが店長を務めるジェラ319は、採給設備敷地内に2018年8月にオープン。玲奈さんは沖縄の有名ジェラート店で腕を磨きました。従業員の阿部安奈さんと素材を生かした新しい味の開発に向けて日々研究中。説明、斉藤玲奈さん、阿部安奈さん、二人並んだ写真が掲載されています。写真に、色鮮やかなジェラートがたくさん。説明、パープルと白のダブルのジェラートの写真です。写真終わり。町長コラム、マコラム、第2回。お待たせしました。放課後塾春、始めました。もっと勉強したいのに、親の負担を考えると塾には行けないな。そもそも近所に塾がない。日本にはこういった格差があります。そして格差の影響は、子どもたちの学力や生きる力に現れます。どこに生まれようが、誰のもとに生まれようが、子供は等しく尊重され、同水準の教育を受けるべきです。私たち大人には、子供たちの好きと面白そうに
一生懸命になれる環境を整える責任があります。町が開塾する放課後塾春はその取り組みの一つです。中学3年生から小学5年生までの子どもたちを対象にします。この塾が用意したたくさんの好きと面白そうの扉を開けた子どもたちはどんな夢を描くのかな、そして実現していくのかな、焦らずせかさず見守ることとします。引き地誠。放課後塾春の様子の写真、引き地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。